デスファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバ都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバ都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです。この京都空間創生術は私がもう11年以上も連載を続けている人気の連載記事で、もうその連載回数は260回を超えております。私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルは空が広がるポント町ですね。
そうですね、最新号からのご紹介になります。空が広がるポント町、はいということですけれども、ポント町ご承知の通り四条通りから三条の南までですね、細い、道がですね鴨川の西の方にずっとつながっておりますけどね、橋本さんこれ歩かれたこと何回もありますよね。
はい、もちろんそうですし、ね、ここに来るまでも歩いてきました。
歩いていいですね。あの独特の狭い道幅がね、情緒がありまして、観光客の方のみならず私たち地元の京都人もねよく歩いて楽しめる場所ですよね。
どうせ歩くならねポント町を歩いた方が気分がいいですよ ね。
あの若い時はそう思いませんでしたけど、こう都市を減るに従ってポント町が好きになっていきますよね。
やっぱりこう伝統的な建物はたくさんありますよね。
あと美味しそうなご飯屋さん、
はい
ね、たくさん並んだりもして
ます、ね、おしゃれなお店もできましたよね。
まあ、道あれねすごく歴史が古くてですね、昔からある道なんですけれども、もともとはですねお茶屋街として発達して
るんですね。そうです
よね。あの現在でも京都五花街の一つポント町のかぶれん所ありますけれども、まあ、いわば芸妓さんや舞妓さんが行き交う、ね、はい、街としてあの有名になってるんですけれども、この空が広がるというタイトルが示す通りですね、実は今電線の地中化がですねこのポント町で進められてるんですね。
そういう意味なんですね。
そういう意味なんです。まあ、電柱を立ててですね今ポント町通り電気を使ってるんですけれども、大変道が狭いこともありましてね、あの電線が蜘蛛の巣のように張り巡らされてるんですね。
今回このことがいやの記事を読まない限り、なかなか気をつけて見ていなくて。
そうでしょうね。
でも空見るとすごいですよね。
結構汚いでしょ
びっくりした。あの市場通りまず入るときに交番ありますよね。
あります、あります。
あの交番の真横にすごい大きな電柱が立ってて、 そこから三条までずっと果てしなく電線で続いてるんですよね。
で道が狭いのと建物が密集しているので、あと電線の他にも例えば電話線とかね、
はい、
そういった類のものもずっと張り巡らされてますからね。
とても圧迫感がありますよね。
これね不思議なもので言われてみないと気づかないんですね。
はい、
あの大体歩いてる時って例えば横とか地面とかばっかり見てるんですね。
そうなんですよ ね。ちょっとお店ね、
お店のそう
通り過ぎてしまったりもしますし、
どんな建物かなとかと、ね、人が当たらないかなとか、でも上をちょっと見上げると本当にね汚いことになってますんですけれども、これが京都市がきれいにしましょうということで今年からですね頑張って工事を進めておるんですね。
はい、地中化といえばあの花見工事、祇園の花見工事がそれされてますよね。
そうですね。あの他にも例えば神試験とかね、そういったところも手をつけたりとかしてますけれども、2019年度の完成を目指して、はい、今工事が始まったばかりというところなんですね。そういう目で歩いていますと道路も結構いろんな線が書いてあったり、
はい、
ね、掘り返した跡があったりというようなねところで工事ちょっとずつちょっとずつ進められてるんですけども、これね実は大変な難工事なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。あのね道幅がまずもって狭いっていうことと、はい、あとお店が立ち並んでるので、その例えば通行止めをして工事をしたりとかできないわけですね。
ああ、いつじゃあ工事をするんですか。
これね夜中の1時から朝の5時までというような、うわ、
人が歩かない時間に、
そう時間に毎日毎日ちょっとずつやるんですね。
へー。
でまた気の毒なのがその掘ったら次の日の朝には埋めとかんとダメですから。
あ、そりゃそうですよね。危ないですよね。
危ないですから、だからその工事も3年以上かかってね、ちょっとずつちょっとずつやってるんですね。あとねその現実を阻んでたのがその地下に埋めるにあたって普通の機材だと大きすぎて入らないんです。
あ、道が狭いからですから。
で、なおかつその道が狭いところに水道管とか下水とかね、そういったものが通ってますから、うん、ガス管もそうですよね、うん、だからそれを避けるにながらやらないかのでとてもできないと言われてたんですけど、今回ねこれポント帳方式と呼ばれる特別な方式が考案されましてね、
ポント帳方式、
うん、まあ、分かりやすく言うとちっちゃいケースの中に全てを埋めてしまうんです、朝方の、
はいはいはい、
うん、だから今までは太いケーブルとかをこうそれぞれ埋めてたんですけれども、それをちっちゃい箱みたいなものを筒を通してその中にまとめて入れてしまうというようなあの方法ができたりとか、
すごい方法が見出されたんですね、
うん、そうなんですよ。だからこれねポント帳方式ね、あのちっちゃいっていうのはいいことですからね、あのこれから広がっていくかもしれないですけれども、うん、まあ、いわばそういったその必要に迫られないと学級に言うと考え出されなかったかもしれないですよね、狭いところでどうするかっていうのはね、
まあ、気づいてなかったんですけど、ポント帳の中では合計18本の電柱があるということ で、
うん、ですよ、
今日ね気にして歩いていたら確かに町屋にまみれてるけどありますし、
そうでしょ、でね、まあ、そのなるべく邪魔にならないようにこう曲がりくねった電柱を作ったりしてるんですけど、それでもね、うん、ありますよね、
そうですよね、確かになくなったらすっきりしますよね。
うん、で、他の無電柱してるとこもそうなんですが、市場通りでもそうですけど、ただね、今の技術は地上にトランスと呼ばれるですね、こう鉄のちっちゃい箱を置かなきゃダメなんですね。
はい、
うん、よく歩道とかに置いてあるんですけれども、いわば変圧器ですね。
あ、
うん、電線に走ってる電圧は非常に高いですから、それを100ボルトにまで落として家の中に入れるんですけれども、うん、その変圧器を地上に置かなきゃならんというので、ポント帳でもこれ例外なく置くことになったんですけどね。
どこに置くかですよね。
そうなんですよ。でね、これ皆さん、そうだと思うんですけど、電柱化するのは、無電柱化するのは賛成やけど、自分の家にそういうのが来ると困るという方がね、
ね、
たくさんいらっしゃる
ので、ね、気持ちわかりますね。
だからそこの調整をですね、地元の協議会、はじめ皆様の努力によって、置かせてもらえる場所が見つかったというのも、これ大きな進歩ですよね。ですので、これ、電柱がなくなると、まあ、ますます歩きやすくなって、で街も綺麗になって空が広がるということなんですけどね、足元に目をやると今のアスファルト舗装も結構汚いんですよ、これまた
そうなん、継ぎはぎされてるような感じで ね、
でこぼこでこぼこして、うん、ね、僕あれ個人的にまっすぐ持っといてくれたらいいのになと思うけど、 なぜかこう盛り上げて盛るでしょ
あれなんでなんですか ね、
ねあれ将来的にへこむんかなと思って見てたらもうへこまないだから、まっすぐしといてくれたらいいのに、
ね、そうですよね、
わざとこうちょっとサービスして盛るんで、あれもね綺麗な石畳舗装にこうね、なる予定なんですけど、うん、
今の手元の資料で完成イメージの写真がありますけど、同じね景色のところに舞子さんが歩いておられますが、全く違う街に見えますよね。
そうですよね、スキッとすると思います。
空が広がっていますし、石畳がね綺麗ですよ
ね通りますからね、うん、だからその足元の石畳も大変綺麗になるのが3年後、東京オリンピックの前の年ですねに目指して京都市も頑張ってやってるんですけれども、まあ、この石畳みたいに見えるのはね、最近流行る石畳風アスファルトというね、
これアスファルトなんですか、
はい、ものをやってるんですね。この間京都市がやったのは小川通りをやったんですけれども、ちょうど裏千家表千家さんがあるその千家さんの前も、はい、石畳風アスファルトで、まずその工事費がちょっと比較的安いのと、うん、あと本当の石畳にするとこの掘り返した時に大変なんですよ、また復旧が。
そうですね、
そうなんですよ。だからこのアスファルトだと掘り返した時に復旧がまた比較的簡単なので、石畳風アスファルトというようなものがまたこれまた必要に迫られて京都市考え出したわけなんですよね。
技術の進歩を感じますね。
そうなんです。もともとね、このポント町歴史を振り返りますと、鴨川の土手だったんですね。
はい、
で、それがですね、江戸時代の初めに護岸工事でまずもって埋め立てられたのがその始まりなんですね。はい、で、その後、お茶屋さんがちょろちょろちょろちょろ出来出してですね、初めてできたのが1712年と言いますから、はい、約300年前ですか。
そうですね。
うん、に初めてのお茶屋さんができて、どんどんどんどんこう賑わいを見せていったというところなんですよね。
うん、
有名な鴨川踊りありますよね。
はい、
あれが1872年明治5年の初演になりますので、もう明治時代になってから鴨川踊りずっとされてるんですけども、
そうですね、今年は180回記念でしたし、
ね、
まあ、五花街の開催される今日踊りの中では最も多くの上演回数を誇るという、
うん、早くもできますしね、うん、だから京都博覧会というのがちょうどねこの明治5年にあったんですけれども、うん、それのまあ 出し物の一環、
一部として、
ね、はい、として初演されたのが初めてというふうに聞いておりますけれどもね、うん、このポント教という名前の由来ご存知ですか。
はい、私も今回のことでちょっと調べたんですが、おうおうおう、名村さん教えてください。
いろんな説が、ね、あるようでございましてですね、うん、僕が一番よく聞くのはそのポルトガル語で、
はい、
はい、先っちょの先のことをポントというので、ええ、そういったことから始まってるんじゃないかという説がね、よく聞くですけど、うん、他にもいろいろあるんですよね。
なんかね、鴨川と高瀬川の川を、うん、川を比較の ね、川に挟まれた鼓に例えてポンと音をするのをもじったなどの諸説もあると、
ね、はい、だから太鼓ってこう音がな叩くとポンと音が出ますからね、はい、それを太鼓になぞらえてという話があったりとか、う
ん、でも私たちは京都の人間だからポントチョって読めますけど、
うん、そうですよ ね、
がね、
普通に読むとこれサキトとかですもんね。
そうですよね。どうしてポントと読むようになったのかって思いますよ ね、 ね、
思いますよね。
この漢字にした理由とかね、
うん、あります
いろいろあるでしょうね。
あと、まあ、ちょっとあまり良くない話ですけど、先日ここでボヤ騒ぎがありましてね、
ありましたね、
うん、で消防車が入れないわけですね。
そうですよね、
で路地をですね、こうホースを通してなんとか消し止めて大音にならなくてよかったですけれどもね、この美しい細い道幅を残してほしいというふうには個人的には思いますよね、う
ん、はい、幅は2メートルぐらいですかね。
そうなんです、まあ、広いところでは4メートルぐらいのところもあるんですけど、おおむね2メートル弱の道がずっと続いてますよね。
やっぱり人が多いとなかなか歩けなくてね、
うん、そうなんですよ。
今日もすいませんすいませんって言いながらちょっと間を避けて避けてきましたが、
ね、夜になるとちょっと酔っ払った人多いですからね。
そうですね。
当たってきたり人混みだったりするんですけど、ポント町通り沿いに路地がいろいろあるでしょ、
はい、
横道が、
ね、うん、
それぞれに札の番号がついてたりとかして、
そう、ね、
番号ついてるね。僕あれ聞いた話ですけど50本あるんですってあの路地。
え、そんなにあるんですか。
三条から四条までの間に。で確かに言われるとその二十何番とか三十何番とかいう札がかかってて路地になってますんで、木屋町通りに抜けれる路地もあれば、突き当たりになってるのもありますし、だから僕たちが思ってる以上に大変その店の数はまず持って多い、
密集してるということですよね、
一つ。あとね、東側のお茶屋さんとかお店はこれ奥が鴨川が見える店が多いんですよ。
うん、そうですね、
うん、で川床、
そうです ね、 夏はね、
夏ね、料理屋さんとかはその鴨川に向かって床を作ってですね、
はい、
やってられる店がポント町の東側のお店に多いというようなところも一つ豆知識というところなんでしょうけどね。
やっぱり建物がこう町屋だから、うん、さっきもねおしゃれなお店多いって言いましたが、はい、町屋を生かしたイタリアンとか ね、
そうですよね、
町屋を生かしたバーとか、うん、素敵ですよ ね、
ところですよね。だから本当に京都の財産だと思いますのでね、こう空が広がってこう綺麗になってというのはですね、はい、きっと後の時代にも、ね、良かったねって言ってもらえると思うんですね、
うん、
はい、
ポント町の空と街並み作りますという計画、素敵な計画です。はい、ドーバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけで空が広がるポント町、ポント町の話題をお届けいたしました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術、この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。